改めまして皆さんおはようございます。
おはようございます。
12月の聖なる主の日第2であります。共に、一人一人神様が名を呼んでいただいてこのように礼拝を捧げることができます恵みを感謝いたします。先週はですね、同じく創世記から私は神様の御声をいただきました。最初の福音というテーマでしたけれども、私を作ってくださった神様が誠の父なるその神の元から離れるという現在ですね、現在を犯した直後に神様の側から救いの道を備えるために、お前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く、彼はお前の頭を踏み砕くというですね、一人をイエス様の十字架と復活による救いの計画を宣言しかさったんですよね。その御言葉を握りしめて1週間使わされて歩まれたはずです。皆さんどうでしょうか。具体的にですね、さまざまな勝利を体験されてきたでしょうか。それともですね、本当に月曜日から全くですね、すっかりこうするしてしまったような感じで、敗北し続けてきたでしょうか。まあいろんなですね、後味があるかと思いますが、まあ本当にですね、聖書は何度も申し上げてますように肯定的な、また私はあなたを愛しているというですね、そういうところから始まる私への神の書、また御言葉、愛の書であります。で今日はですね、そもそもなぜですね、そのような神様は、サタンの頭を踏み砕くというですね、そういうことを計画する人があったのか、なぜ、ね、罪を現在ここですね犯したのかという、まあ、神から背を向けて離れてしまったのかというですね、おそらく皆さんはですね、一度ぐらいはですね、なんでって思ったと思うんですよね。で最初にここを読んだ時にですね、あんたのせいやないかみたいな感じですね、思った人がいるんじゃないですか。私だけですかね、お前がしっかりしたなとかですね、そういうふうに思い切りもそこで人のせいにしてるんですけども、まあね、もうやっぱり最初の人が違う方向に行ったらついて行ってしまうことが多いですよね。まあ、そういう、まあ、特に私なんかそういう傾向が強いですね。未だに前の車が右行ったら考え出して右癖がある私としては、まあ、ここはですね、非常にですね、スルーできない深くですね、一体何なのかと思うところですね。まあ、このことを教えながら自分とは何か、私という存在の正しい受け止め方、そしてそこから作り主である、私たちの作り主である神様がどう生きたらいいのか、でこう生きたら本物の人生なんだよ、本物の幸せだよということを今日はしっかりと受け取っていきたいと、そういうふうに願っております。神の御子に聞きましょう。まず3章を見てください。もう1節からまあ6節を見たらもうその通りに書いてますね。では皆さんで読みましょう。1節を、では3、はい。さて神である主があらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った、あなた方はそのどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。はい、ここですね、蛇が出てくるわけですね。そしてその蛇のことをですね、あらゆる野の獣のうちで一番狡猾、これはですね、ずるいってことですね。ずるくて賢いってことです。まあ、悪知恵が働くということでしょう。でその蛇がですね、女に言ったわけです。あなた方はそのどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。で皆さん、この時の蛇の姿と私が見ている蛇の姿は違うということが分かると思うんですよね。まあ、どんなだったか分からないんですけども、まあ、この呪われた故に一生腹ばいで歩き塵を食べていくということが14節で言われていますので、まあ、呪われた結果の姿と聖書は言ってるわけですね。ですが、まあ、違う形、違う姿をしてエヴァに近づいたと言えるでしょうが、実はですね、この蛇という言葉自体の元々のヘブル語の意味はですね、輝くものという意味があるんですよ。輝くんですよね。まあ、若いてきたものが近づいたら皆さんふらふらってね、私はよう分かるという人いるかもしれませんね。ダイヤモンド輝いてるじゃないですかとかですね、輝くキラキラもんですよね。 ですから非常に見た目が魅力的な動物だったということがわかると思いますね。しかし黙示録の12章の9節にはこうあります。この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされたというふうにですね、最後に、完全勝利のところですね。悪魔がですね、この蛇の姿をとって女に現れていたということがここにはっきりとわかります。使徒パウロは第2コリントの11章14でサタンでさえ光の御使いに変装するとはっきりと言ってるわけですね。ですから私たちはですね、このサタンというのはですね、私がよくですね、特にお友達にそういう話をするとですね、大体絵を描いてって言われたら真っ黒で槍を持っているバイキンマンのようなですね、あの虫歯菌のような存在ではないんですよ。ねえ、そうですね、とても魅力的でね、え、私たちが何に惑わされるかよく知っていて、あなたの、オーダーメイド的な一番弱いところをついてくるという、そういう存在なんですよ。そういうふうに私たちはしっかりと、サタンという存在を認識したいと思うんですよね。そしてそのサタンは本当に神様そんなこと言われたんですかと言ったんです。つまりですね、これは神の言葉に疑いをかけてきたということです。ほんまにそんな言ったのっていうことです。これが悪魔が用いるですね、常套手段というか、手口なんですよ。私たち作られた人間が神の言葉に背くようにその言葉に挑みかかるんです。ですからですね、私たちはもう一度覚えましょう。悪魔の仕事は御言葉を疑わせることなんですよ。御言葉を疑わせることから神から人を話せようと話すんです。これがサタンの手口ですよね。そしてここでこの女ですねは二つのしてはならないことをしているんです。一つはですね、今読んでいただいたところから、では2節3節見ましょうか。じゃあ皆さんで読みましょう。2と3を3、はい。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。はい、そうです。してはいけないこと一つ、サタンと蛇と喋ってるんですよ。喋ってあげませんよね皆さん。時々ね、私動物と喋るんです、言いますけども、それはそういうふうに会話ができているというふうにですね、この、思い込むというふうに言ったら失礼かもしれませんが、実際会話はしないですよね、言葉を発して。でもここでははっきりとこう話しているんです。悪魔は惑わすものですよね。ですから話を交わしてはいけないんですよね。ですから悪魔に心を開くという行為は当然とってはいけない。ですからですね、ここからですね、ホラームービーとかね、いろんなオカルトとかあるじゃないですか。ああいうことがダメだってことがわかるんですよ。私は神様に心をいつも開いていく必要があるのに、サタンに心を開いたらダメですよね。ですから本当に恐ろしいですね。私は実際聖書はサタンの存在をはっきりと創造の始めのこのところから教えてますから、そういう意味でしっかりと認識したい、識別力を持ちたいと思うんですよね。ヤコブの手紙にはヤコブは悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますと言ってるわけですよ、イエス様を立ち向かわれたのはご存知の通りです。そして二つ目、してはいけないこと、それは神の御言葉、神の言葉への不従順、ほんまかっていうことですよ。不従順、ほんまか、従う必要ないというふうにしたことです。皆さん創世記のですね、2章16、17をちょっと見ていただきたいと思いますね。ここにこうあります。神である主は人に命じておさらえた、あなたはそのどの木からでも思いのまま食べてよい、しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるときあなたは必ず死ぬって言われたんですよ。これ元々ことはもっと厳しい表現です。もう断定です。必ず死ぬ、日本語ではここまでが限界だったんでしょうか。ものすごい絶対だってことですね。神様はアダムに、そして助けてエヴァ二人にエデンの園の管理ね、全てを任せられたわけですよね。でその中のでも一本の木、善悪の知識の木からだけは実を取って食べてはならないと命じられたんですよ。 皆さんこれルールとしては非常にシンプルじゃないですか。あのなんかややこしいとか思わないですよね。非常にシンプル、ね、後からどんどん10回以降ね新明記とかもっとややこしいのが出てくる。結局613あるんですよ、ユダヤの人々がね。だそれから比べたらめちゃめちゃシンプルですよね。でもそもそも神様との約束事っていうのは絶対に必要だったんです。それは約束事を設けることが神の形に仕えた私たちが、つまり神の形というのは人格があるということですね、選び取るということを育むために必要だったからですよ。だから約束事っていうのはね、よく子供と約束事とかして成長をですね促すのはそういう意味です。約束事というのは非常に大事ですよね。その守る守らないというのはその与えられた側の選択によるんです、ね、ロボットじゃない証なんですよ。これは私たちが選び取ることができるんですよ。で神様のいつも喜ばれること、御心を選び取っていくということが神の願いですよね。で私は時にはそうじゃない、反対側、いやそればかりを選んでしまうことが多いものだということを知らせますね。でも約束事は非常に大事だったんですよ。でもう一つ約束事の意味、今一つは人格を育むためと申しました。もう一つですね意味がある。それは人間だけが神の形に作られたもの、そして世界とそこに住む生き物を管理する力が与えられていましたよね。今も与えられています。だから人間は自分を神と思うようになってしまいかねないんですよ。何でもできちゃおうと思うから。そうですよね。だから創造者の神を神とし、人間は神ではないんだ、この世界の主はないということを知るためなんですよ。つまり神様が命令されて人は従う、これが正しい健全な関係なんです。これが創世記に、ね、本当に与えられている神が決められた秩序なんですよ。でそのことを学び体験するために約束事というのがあったんですよ。つまり神様発信ですからね。人間がこういうふうな約束事を作ってくださいってお願いしたわけじゃないでしょ。神様発信全部です。天地が生まれたのも神様が決められた、私たちの命が与えたのも神様が決められたからです。そうですよね、皆さん例外なくそうですよね。いや私は違うんですっていう人がいたらですね、もう一回ちょっと よく考えていただきたいですね。自分で自分は生きていると思う、ここが大きなサタンのねこの狡猾な罠なんですよ。そんなことないでしょ、ね、もし空気なくなるって言ったら、ちょっと待ってとかで言って空気が生み出される機械を作りますなんてね。もっともっと根底をたどれば、私たちは生きているのではなくて生かされている存在です。神様がその気になればすぐに私の命は終わることが、終わらせることができる。全部神様発信ですよね。だからそのことを知るために約束事があった。しかも一つ良かったんですよ、この木から取って食べてはならない、ね、つまり従順ですよね。従順、もちろんですね、神様は人間に、ね、知識を与えることを惜しまれたということではありませんね。神様はアダムにたくさんいた動物の特徴や習性を知った上でそれに名前をつけるということができたわけですよ。だからこういう知恵とか知識は与えていたわけですね。もちろん神様は人間が知恵と知識を持って育まれていくように願っているのならば、それは神が作った世界を健全に管理する器となるためですよ。正しく用いるんです、知識というのはね、知恵というのは。ですが神様が求め与えようとして与えられている知恵と知識は現代の人々がね求めている知恵と知識とは違うんですよ。ならば神がそこにはおられないからです。いかに人間が中心で人間が神となって生きていくように必要な知恵とか知識になっているわけです。皆さんいかがでしょうか。神なき教育は賢い悪魔を作るという言葉ね、皆さんもご存知と思いますね。まさにそうです。人類の父である神はそのことをねよく知っておられたので、アダムとエヴァがまず神を恐れ敬い従うという順序を踏んで本物の知恵、正しい知識を持つように願っておられたわけです。これ今も同じです。しかしアダムとエヴァは誘惑に乗って神に逆らっていくわけですね。きっかけはサタンの誘惑でした。巧妙です。皆さんもう一度申し上げたように、 サタンが人間を誘惑するとき、まず神の言葉を疑わせるんですよ。ほんまに言わはったんですかということですね。神様はそのどの木からでも思いは食べてよいという寛大な命令を与えておられたけれども、サタンはそれを変えてこう言いましたよね。そのどんな木からでも食べてならないと神は本当に言われたのですかと言っているんですよね。これおかしくないですか。神様は食べていいと言われたんですよね。でもサタンは食べてはならないと変えてるんですよ。そこに神の寛大さ、人間に対する愛を疑わせようとしたんですよね。これよくだから聞いたら分かると思いません。食べていいってことは食べてはならないっていうふうに聞いたら、え、そんなこと言うてありませんよって皆さん言いません。ねえ、なんで言わへんかったって私ここで突っ込んだわけですよ。ねえ、なんで分からへんかったって思ったわけですよね。まあ、エヴァって若いはずやのに耳遠かったんかなとかね、いろいろ考えたんですよね。何やったら何かしたんかなとかね、ええ加減に言葉聞いたんかなとかね、いろいろ想像できるわけですよ。私もそういうことないでしょうかね。神様の言葉しっかり聞く、だからね、細き見声なので聞き逃さないようにもちろん静かにする必要があるし、神様だけに向く必要があるし、雑念があったら聞けないし、だから戦いなんですよ。だから祈りが必要なんですよ。皆さんもおそらくここにおられるね、その前に祈り備えておられると思います。礼拝の前に静まりましょうとはそのためですよ。単に死ではなくて、神の細き見声をこうやって間違って聞かないようにね、どうえらいことですよね。これだから静まるんですよ。細き見声だから。体があっても心がそこにないということもあるでしょう。今日はね、昼からのことがあるからもうずっとその言葉を考えているっていうこともあるかもしれませんね。それはサタンの誘惑か罠なんですよね。そこに集中、それが私たちの一番土台だからですよ、ね、だからサタンはうまいことうまいこと本末転倒に私の持っていくんですよ。やることによしとさるという、そういう価値観を与える。違います。神の御声です。神の御声を正しく受け取る。サタンはですね、人間の思い込みとか不確かさをついてきたりするんですよね。本当に言ったんですかってよう思い出してごらんって、これ思い込んでるんじゃないと思うわけですよ。そんな言われたらね、皆さんそんなことないですか。うち私もよく詐欺増えましたよね。えあれがないどこ行ったんっていつも聞かれるんですよね。ふとね、いや絶対それ本人がなくしてるって忘れてるだけだと思うけど、あ僕かなっていつもそういう思考が最近増えてきてですね。嘘もないですかね。えで結局その人がっていうのが多いですよね。でもやっぱり、はあ、僕かなと思ったら我が覚えてないんですよ。だから最近自分のやった行動に一時よしってね、あのなんかこう電車の人みたいによしとかやってるだけね。えだからここでやっぱり思い込みとか、あ違ったかなって不確かさをサタンはついてくるんですよ。だからね、そんな隙を与えないぐらいいっぱい御言葉を蓄えて確信したらいいんですよ。そしたら言えるはずですよ。いや神様そんなこと言ってませんってね。だからあの辺とかこの辺じゃなくてしっかりと何章何節といかに大事かですよね。え、だってイエス様そうやって戦って勝たれたでしょ。こう書いてるって言われたじゃないですか。やっぱりそうですよね。不確かさをついてくる。エヴァはですね、私は園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方は死ぬといけないからだと仰せになりましたというふうに応答したんですよ。ここ皆さん読まれたら分かると思いますが、いっぱいここですね、まあえっとか思いますよね。まず神様は善悪の知識の木と言われたが、エヴァはまず園の中央の木って言ったんですよね。あやふやじゃないですか。明確に言ったらいいのに、園の中にあるどっちか分からなかったかもしれませんね。命がどっちかなって、もうそういうあやふやさ。そしてまず2つ目はね、神は取って食べてはならないと言われましたよね。エヴァはそれに触れてもいけないという言葉を付け加えたんですよ。これ付け加えですよね。そして必ず死ぬと言われてましたよね。でも死ぬといけないからだと、ますますここで神のことは曖昧なものにしてしまっている、ね、この曖昧さがサタンに隙を与えるんです。皆さんいかがでしょうか。 その隙をついてサタンはあなた方は決して死にませんと、もう明確な嘘をついて真っ向から神の言葉を否定したのであります。そして5節見ましょうか。皆さんで3、はい、あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのですと言ったんですよね。死なないだけではなくて、人間が知識を得て神と同じようになって、神とね、ライバル関係になることを神は知っているから、それを恐れてその木の実食べたらあかんというふうに言ってるんだよって。そんなケチ臭い神様が言うことなのね。神様もう聞く必要ないで、要するに器小さいっていうことですよ神様。だからさ、手を伸ばしてあなたも神のようになるがよいということですよ。それはここの5節です。皆さんどうですか。皆さん、この5節の中に罪の本質があるんです。もうお分かりでしょう。それは神のようになる、自分を神とすることです、ね、単に神から離れ自己中心、そんな生の優しいものです。自分を神とするんですよ。自分を一番とする、ね、そういうものが複数集まったら当然摩擦は起こるし、争いは起こるし、大変ですよね。もちろんね、人からやっぱりそんな人間に見られたくないから、うまく作ろうとするわけですよ。表面は作ろいます。でもこの中ではもう逃げくり返ってる、どうやってこいつを支配しようかとかですね、そういうふうに思わなくてもやっぱりそういうふうに行動になっていくんです。神でやろうとする。だから当然ですね、これが国と国のレベルだったら当然争いが起こってくる。だからですね、キリスト教と何たら教の争いじゃなくて、罪があるからです。ここ間違ってはならない。それがここなんですよ。自分は神になりたいと思うんです。皆さんどうですか。ここで大きな声でね、アメンなんて言いたくないですよね。ね、でもそうですよね。それを認めなさいということですよ。その通りです。アーメンとはその通りという意味ですよね。悲しいから残念ですが、その通りなんだではないでしょうか。で、またその通りだと認めることから、神の願われる、ね、性質へと変えられていくというのが聖書を教えている真理であり奥義です。認めなければいけない。皆さんいかがでしょうか。自分を神とすること、罪の本質、現在というのは、救い主である神から離れ自己中心に自分を神とするように生きることです、ね、皆さんいかがでしょうか。まあ、ここでですね、私はもう一つ思った、なんで蛇は女性にエヴァに語ったんだろうか。まあ、ここでね、世の男性はますます自分を一番にする男性はね、ここでだから女は分かんないというようになるんです。ねえ、皆さんそうですか。ここをそんな風に用いたら、それ全然違いますよ。だから聖書を乱用していることですね。え、蛇がアダムや二人にではなくね、二人一遍ではなくてアダムにではなくて、なぜ女性に対して語ったのか、やっぱり理由があるわけですよ。これはですね、足りないからとかね、そういう視点ではないんです。これは役割の違いですよ。女性は男性の助けて、パートナーとして作られましたよね。男性はね、これは男性のということをよく言われます、聞きます、皆さんも聞いたことあるでしょう。脳が違うんです、作りが。男性は体制とかね、そういう、まあ、組織とかそういうことにすごく興味がいく、そして結論を出したがるんです、すぐに脳で話すんです。でも女性はいつもその体制とか組織の中にいる人のことをいつも思うし、ね、そして心で話す、共感を求められますよね。だから当然こうすれ違うんです。男性女性というのは脳が違うからですね。男性は脳量というのが真ん中分かれていて、女性はあんまりその区別がないんです。マルチ脳なんですよ。だから女性というのは敏感だし、気づきやすいし、痛みを理解する、共感する心があるんですよ、ね。しかしそれゆえ繊細で動揺しやすく感情豊かですよね。それに対して申し上げて、男性は、ね、そういうものとかばかりが気になるから鈍感なんですよ。情緒が逆にそういう意味で安定しやすいというかね、しっかりと対極を見れるんですよ、ね。だからサタンはそういう、ね、本当に繊細で気づきやすい、そういう女性に話しかけた、その点を見抜いたと言えるでしょうね。だから女性を先に誘惑したということです。役割の違いゆえです、ね、今申し上げたように、その男女が合わさってこそ本当に豊かさが表されていくんですよね。 だからその違いも私はしっかりと受け取っていきたい。賜物の違いである、ね、女性がダメだとここから結論が出るのは全然違うんですよね。そのようにサタンはエヴァを巧みに誘惑しました。どう反応したのか、それは今読んだ通りです、ね、そしてこの5節6節の間にこの行間ですよね。ここでエヴァが、ね、本当に一呼吸ついて、ね、違う行動を取ったら全部変わっていたわけですね。でもエヴァはこういうふうにしました。6節見ましょうか。では3、はい、そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。7節も3、はい、このようにして2人の目は開かれそれで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をすり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。はい、そうですよ。そこで女が見たんですよ。このね、5節と6節の間にどれだけの時間が流れてか分かりません。でもそこでこのサタンの言葉を聞いて、そしてもう一度その善悪の木を見たときに食べるのよく目にしたらしく好ましかったと思えたんですよ。そして間髪入れず身をパッと食べて神の言葉に逆らっていったんですよね。そしてその後男も妻のことを聞いて神の目に背いていくということが起こっていくわけです。でそこから誠の神に背を向けるということ、罪の、ね、始まりがここから生み出されていくわけですね。まさにですね、この誠に食べるによく目にしたらしく賢くするというこの3つの事柄はヨハネの第一の手紙にこういうふうに書いてあるんですよ。2章16に、すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは道地から出たものでなくこの世から出たものだからですと。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、ね、これ肉の欲、食べるのによくということですよ。肉の欲、肉体の欲望の一つ、ね、サタンは食欲に訴えるんですよ。欲にね、いろんな欲に。そして目の欲、これは魅力的に見えるものに悪魔がよく働きますね。皆さんにとって魅力的に見えるものは何でしょうか、ね、そして賢くするは暮らし向きの自慢と言えるでしょうね。人々に自慢できるものとして、また他に頭がいいということもあるかもしれません。エヴァはこういうものに、こういう欲に引き寄せられていった。私いかがでしょうか、ね、アダムとエヴァの子孫である私もこれ以降ですね、同じ罪を犯しているものですよね。人々は創造主なる神の言葉を決して尊んではいないでしょう。どうでしょうか。聖書が教えることよりも知識人といわれる人がテレビで話したり雑誌に書いていることの方に耳を傾けることは多いんじゃないでしょうか。また聖書を学んでいる人、また信仰者の人でも自分に都合のいいところは受け入れるけれども、そうでないところは飛ばしてしまうということがあるのではないでしょうか。これ軽んじていることですよね。あやふやに呼んでることはないでしょうか。危険ですよね。もうそういう人はですね、サタンにですね、こう狙われてるってことを覚えてくださいね。よだれ垂らしながら吠えたけるしのように食いつくすべきものを探しまってとありますように、聖書を本当にしっかりとね、だから通読というのはものすごく意味があり皆さんを守るんです。そして御言葉を高いことは皆さんを本当の意味で神のに姿へと変えていくんです。確かに聖書にはですね、理解できにくいところ、受け入れにくいところもあるでしょう。でもそれをそのままにしておいてあやふやにしておくと、そこからサタンが入り込んで神の言葉を疑わせて、ついには神の言葉そのものを否定してくるんですよ。本当にずるくて上手です ね。もちろんね、いきなり神の言葉を否定されたら分かるんですよ。私たちも防御するしチャートを打ちます。でもうまーくなんですよ。うまーくですよ。少しずつですよ。ですからサタンは人間をね、この持ち上げるということを時々しますよね。プライドをくすぐるっていうこともあるじゃないですか、ね、 例えばあなたたちの教会は聖書をそのまま信じるという時代遅れなことをまだしてるんですか。そんなことしたらね、時代から取り残されてしまいますよ。聖書はおとぎ話に過ぎないんですよ。そんなね、現代の考え方に合わないから、うまくね、現代の価値観に合わせて、うまくね、こうやって合わせて受け取りやすいようにしていくのが、皆さんのように賢いインテリなクリスチャンがすることではないですか、みたいなですね、そういうふうにうまくプライドをくすぐったりするんですよ。これはですね、迎合ですよね。このように合わせているんですよ。違います。神様が言われているこの御言葉を通しの真理は変わらない。昨日も今日も変わらない。もしこれを変えて、ね、人に合わせるために御言葉そのものを変えるならば、これは大きな神の、ね、誘惑に負けてしまっていることです。神から見ればそれは罪の行動です、ね、信仰から出ているものはみんな罪だという言葉もあるじゃないですか。皆さんどうでしょうか。サタンは人間の味方であるようなふりをするけれども、それは人間のプライドをくすぐって神様に頼らせないようにしているだけなんです。皆さんいかがでしょうか。皆さんははっきりとそのことをノーと言って、誠の神様に両足を置いて、あなたの御言葉にのみ従いますということを宣言し、今日もそのような祈りを捧げているものでしょうか。アダムとエヴァはでも残念ながらそのように罪を犯し、目が開かれ、自分たちが裸であること、つまり心と心しか見なかったのが表面を見るような目が与えられてしまったんですよ。そしてそれを自分で覆ったんですよ。つまり自分でそういうことを覆い隠すという人生が始まったんです。つまりこれ作ろうということですよ。そういう人生、皆さんどうですか。本当にかつての私はですね、そういうことを本当にしましたね。特にここはそこのお膝元なんですとか分かんないですよね、京都というのはそういうことを言われますね。本音建前とかね。でも日本人全体がそうですよね。というか人間みんなそうなんですよ。だからそれはここがその原型だからです。でもそのように罪を犯した私たちに対して神様はどうしたんでしょうか。8節から読んでいきましょう。8節そして、9節中心聖句ですね。8節では3、はい、そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回る神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、神に仰せられた。あなたはどこにいるのか。そうです、神様は歩き回られる神である主の声を聞いた。これは単にですね、神様は日課を散歩を日課したわけじゃないんですね。歩き回る、これは探してるということですね。これは今までね、本当に二章の中で豊かな人格的なロボットではない、私を選び取ってくれないかということで約束事を本当につけられて、その人格を育むための関係を築い取られたんですよね。アダムよ、エヴァよと言ったら、はい、何ですか、お父さんというような関係を育んでいた。でもそれがなくなったゆえに、神はその歩き回っておられ、そして主の細き御声を聞いたんです。でも主の今だったらそれに応答していたけれども、彼らは主の御顔を避けて木の間に身を隠すということが始まったんですよね。この時の神様の思いはどれほどのものだったでしょうか。私はここで覚えましょう。神様は罪を犯した直後の人をですね、責めてはいません。まず挙げられることは、一つはなおもなおも心配して心にかけてくださっているんですよ。そしてあなたはどこにいるのか。これはね、あなたのいる場所はどこですかという場所を聞いているわけじゃありません。あなた一体どうしたんだいってことですよ。あれだけね、本当に親しい人格的な関わりをしていたのに、なぜあなたは私の声に応答しないのか、なぜ隠れるのか、一体どうしたのかということです。ここには本当にね、憂い悲しみがあるわけです。決して責め、告発するものでありません。本来あるべきところにいない、どうしたのか、怒りではない、何とも言えない神様の落胆と 悲しみの心が表されている言葉じゃないでしょうか。あなたはどこにいるのか。本来あなたがいるべき場所は主の御顔をまっすぐに見上げられる場所だとね。主の御顔をまっすぐに見上げることができる心だ。でもあなたはどうしたのか。それまでのね、神様が現れると大喜びでその御音に近づいて、その語る言葉に耳を傾け、神様と顔と顔を合わせて語り合っていたのに、あなたは一体どうしたのか。それがこのあなたはどこにいるのかという言葉です。呼びかけです。皆さんいかがでしょうか。主は本当に心配してくださる。そして十節見てください。ここで神はこう言われました。すると仰せにあった、あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてないと命じておいた木から食べたのか。ここはですね、問題のその理由、原因ですね、問題の始まりは何なのかということを考えさせてくださるんですよ。あなたが裸であるのを誰が教えたのか、なぜこうなってしまったのかということを考えさせることによって、自らの問題を問題として受け止められるようにしてくださっているわけですね。これはそして神様の、ね、神から離れた私たちへの3つ目の関わりは、罪を犯した結果の深刻さを自覚させてくださるということですね。罪を犯した結果の深刻さを自覚させてくださる。それが12、13にあります。皆さんで見ましょうか。では3、はい。人は言った、あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。そこで神である主は女に仰せられた、あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた、蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。神様言われました、あなたは一体何ということをしたのかということですね。つまり自分たちがしたことにまだ彼は気づいてないんですよ。気づくどころか人のせいにして、まずね、アダムは神様とエヴァのせいにしましょう ね、すごいですよね。あなたが私のそばに置いたこの女が、あなたとこの女のせいにしましたね。そしてエヴァは蛇のせいにしましたよね。だから自分が犯した罪の結果がどれほど恐ろしかったことを全然気づいてないんですよ。だから神様は、あなたは一体何ということをしたのかと、そのしたことの結果を気づかせようと、認めさせようとしている。つまりですね、ここからも神様はあくまでも自らが気づいて自発的に悔い改めることを求めておられる方なんですよ。私いかがでしょうか。私はですね、まずこの経緯をもう一度深く受け取ることを通して、ああこれが罪の始まりであり、この性質は私にはあるなということを認めたんです。どうですか。今お分かりしていることが、私には一つもないという人おられないと思いますよ、ね、もちろん程度の差あります。私これ多いが一番とかですね、責任転嫁が多いとかですね、まあいろいろあります。でもどれかあるでしょう。私いかがでしょうか。つまりですね、自分で罪を認める、そしてサタンの誘惑は今も私たちに忍び寄っていくことを覚える、言葉巧みに神の御言葉を歪め、神様への疑いを抱かせ、心の動揺を誘い、少しずつ神の恵みを失わせていくということです。これは救われた私も同じですよ。神の御言葉を聞くね、ことが減れば減るほど、どんどんと何かが他に入ってくるんですよ。人間はそういうふうに作られてるからですよ。何かによって満たされないといけないようになってるからです。作られてるからですね。それを神様以外のもので満たそうとするところに、大きな大きな間違い、歪みが生まれてくるんです。でも神様は私たちがそこから解放されるように確かな希望を置かれた。それがこのクリスマスに使わせてくださった主イエスキリスト様であります。すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。ヨハネの福音書にあります。一章を読みます。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのにご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この方は命であった。光は 闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。父なる神様一人子イエス様が光として来られた。私の心はこういういっぱいですね、神から離れるゆえにもう心の中は真っ暗です。闇が覆っているわけです。でも光であるイエス様をお迎えするときに私の闇はその瞬間消えてなくなるわけです。でも私は悪わけをするものですね、自分で何とかします、そういうですね習慣癖がまだまだある。その理由はここ今読んだ通りですね、神から離れてですね自分が神になろうとしているからですよ。でも私はそういう罪があります。神様本当に愚かです、すいませんと謝りやすいものとなっていきたいと思いますね。皆さんこの漱石3章ですね、9節の後ね、あなたはどこにいるのか、あなたは一体どうしたのかというふうに聞いたときにね、ここでもですね2回目のチャンスを逃したと思うんですよ。神様ごめんなさいって、あなたがねあかんって言ったあの木の実食べましたって言えばよかったんですよ。皆さん思いませんか、突っ込みました。私なんで言い訳する、ね、罪を認めてもね、罪を認めた上で正当化しようとするとこ私ありますよね。そういうことを知るわけですよ。恐れて隠れましたということは言うんです。でもその後責任転嫁したんですよ。それはあなたがね取って食べたら食べたということをやってしまったからというふうにごめんなさいと言えばいいんです。だから皆さん世界で一番言うことが難しい言葉はごめんなさいでしょうね。皆さんいかがですか。そして心底言えるのが言うことも難しいのもありがとうですね。表面的にありがとうありがとうと言っても心から言うのは難しいでしょうね。このごめんなさいありがとう、このことを私たちが本気でですね心底を告白できるようになることがまさにできなくなってしまった、神から離れたから。でも神様はそれを告白を心底をできるようなものとなってほしい、そのためにイエス様を使わされた。そしてイエス様を使わされた一番の理由は元いた状態に戻りたいと願われたからです。皆さんどれほど戻りたいと願われたかお分かりでしょうか。この創世記1章2章の素晴らしいこのアダムとエバとの人格的な交わりがあまりにも素晴らしかったんでしょうね。だからそれをもう一度味わいたい体験したと思われたように一人子イエス様を使わされたんです。私はその恵みに預かって今ここに生かされている、そのことを覚えましょう。皆さんどうでしょうか。このイエス様をもうすでに受け入れているならば神の御言葉を軽んじていてはならない、もっと深く味わっていくものとなっていきましょう。そして神様のですね本当に願われている交わりを日々ね本当に昨日よりも今日よりも明日それを育んでいくことを求めていきたいと思うであります。あなたはどこにいるでしょうか。神の細き御声を聞かすために神様は試練を与えます。はっと気づいて神様に向くからです。皆さん本当に思い通りにならないとき、試練に遭うとき、いろんなときまず神様に向きましょう。なぜ私はと自分に向いて神様から離れている部分が必ずそこで教えられるはずです。そして神様に向き神様との関係をもう一度育み直していく、これが試練の与える意味です。サタンは試練ではなくて誘惑しか与えません。神様から話すことです。ですからこのクリスマスですね、このような思いを持ってイエス様が使わされたということをしっかりもう一度握りしめて、このイエス様の救い、神様との交わりの関係の回復をまたそのことを経験しない共に家族に分かち合っていくものとならせていただきたいと思います。あなたはどのように応答するか祈りましょう。神である主は人に呼びかけ彼に仰せられた、あなたはどこにいるのか。そして神様の恵みに生かされてこの恵みを流す器とますます整えていただけますように、心合わせイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。